次に聖書朗読を、野村姉妹に行っていきます。よろしくお願いします。聖書の箇所は、旧約聖書の1080ページです。野村姉妹、よろしくお願いします。
おはようございます。聖書を読みいたします。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。
野村姉妹、ありがとうございました。続きまして、今朝は究極の健康法と題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。中西先生、よろしくお願いします。
改めまして、もう一度おはようございます。教会ではですね、毎日、総天祈祷会というのがありまして、皆さんから寄せられた課題についてお祈りをしているんですね。でその中には教会員の方々から祈ってくださいという課題をお聞きして、お祈りをするわけです。でその課題の中で、おそらく統計を取ったことはありませんけれども、一番多いのはやはり健康に関する取りなしの祈りの要請だと思います。で今日は5月の第一日曜でもありますので、新緑のこの緑が大変美しい季節シーズンを迎えます。心も体も深く荒れかしと、こうやはり願う気持ちがいっぱいになるわけですけれども、しかしまた残念ながら日本では5月病というようなありがたくない言葉を聞いたりもするんですね。心が、あるいは体が疲れてしまう、新しい職場、新しい学校になかなか慣れないということも起こりうるわけです。それで今日は究極の健康法ということでメッセージをしたいと思います。こういう話をするとですね、若い人は、ああ私はもう健康だし、僕は健康だからもう関係ない、今日の話はもうお年寄りの方々と思うかもしれません。でもね、私など両目つぶるとですね、少年時代、あの可愛かった少年時代ですぐ思い起こすんですね。で片目を開ければですね、すぐに20代、両目開ければもう今の60代ですね。今度両目つぶればもう五輪中と、こういうことになるわけですね。あっという間です、時間は。牧師をして35年経ちますけれども、35年も経ったかなと思うくらいに時間は早く過ぎていきます。ですから年配の方々だけではなくて、若い人も聖書の語る究極の健康法、これをぜひ蓄積をして身に覚えて人生を豊かに進んでいただきたい、こういう思いです。ですから今日は全ての人を対象にお話をしたいというふうに思います。では一言お祈りしてご用意します。恵み深い神様、今朗読された聖書のお言葉を通して、お一人お一人が心と体が豊かに健康に生きることができる道が示されますように、それぞれ課題を持っていらっしゃる方々もおられましょうし、あるいは家族においてもそのような方々もいらっしゃるでありましょう。すべての人が健康に何らかの問題があることを思います。どうぞ今日の御言葉を祝福し、お一人お一人がその人生においてあなたの御言葉によって糧を得、力づけられますよう心から祈ります。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。もう一度この有名な御言葉をお読みしたいと思うんですが、箴言の17章の22節、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。この箴言の17章の22節こそ現代医学がたどり着いたところの究極的な健康法だということをまず最初にお話をしたいと思うんですね。これ3000年前のソロモンという王様が神の啓示を受けて書き表した言葉なんですね。で、最近はもう数年前から脳内ホルモンというようなことをよく言われるようになりました。 で、陽気な心の時には体の中でどんなことが起こっていますか、陰気な心の時には体の中でどんな状態になっていますかということをそれぞれ様々なことで教えてくれるわけです。で、例えば皆さんは鎌田実というお医者さんをご存知でしょうか。頑張らないという本で一躍有名になられたんですね。白いひげを蓄えて鎌田院というお医者さんの経営者でもあるわけです。もうそれ以来頑張らないという本を書かれてからはもう当本清掃でテレビにラジオに講演会にともう引っ張りだこのような活躍をしていらっしゃいます。で、この鎌田実さんの本の中にも出てくるんですが、陽気な心の時には脳内ホルモンが出てくるんですが、例えば陽気な心っていうのはまあニコニコしてるというようなことだけではなくて、三大要素、感謝、喜び、安らぎ、こういうものが陽気な心の代表選手であるわけですね。この時にベータエンドルフィンという脳内ホルモンが出てくるわけです。わーっと体内に体の分泌を始まるわけですね。で、このベータエンドルフィンというのはですね、血液をサラサラにしてくれる、そして成人病を撃退する、例えばがんなんかでもやっつける大きな効果をもたらすもの、これがベータエンドルフィンだというわけですね。一方、陰気な心、これも、なんか暗いというよりも怒り、恨み、愚痴、なんか一つや二つ出てきそうな感じがするわけですが、こういう陰気な心の時にもまた脳内ホルモンが出てくる。それはノルアドレナリンというホルモンであるというわけですね。で、これはね、毒なんですね。で、自然界では毒じゃ、例えばハブですね。ここには下地真理子さんがいると思う、沖縄出身なんですね。彼女は明るい人で真逆なハブがおりますが、このハブの毒の次くらいの毒性ホルモン、これがノルアドレナリンだそうです。ハブの次ですよ。もちろん体内から出てくるので、自分の体の細胞を殺してしまうんですね。ノルアドレナリンは。だから怒ったり、愚痴ったり、あるいは恨んだりという人間の否定的な感情というのは、しょっちゅう出てくるわけですけれども、この時に実は体の中の新しい細胞をノルアドレナリンが殺すんです。ポチッポチッポチッと。もちろん人間には新陳代謝がありますので、次から次へと新しい細胞を作ってくれるからいいようなものの、これがもしどんどんどんどんノルアドレナリンが充満いたしますと、とんでもないことになるわけですね。で、そういうことが現代の医学ではよく言われるようになったんです。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすというのは、なんと現代医学がたどり着いた究極的な健康法を、なんと聖書は3000年の昔に語ってるわけです。リンカーン大統領という方がいました。まあ、アメリカでおそらく最も有名な人気のある大統領です。南北戦争、奴隷解放のためにした、まあ、偉大な大統領ですね。ところがですね、彼はですね、40歳を過ぎたら自分の顔に責任を持てとこう言ってますが、あの顔でよく言うなと思うくらい暗い人だったんですよ。リンカーンの顔をちょっと皆さん思い出していただきたいんですね。なんかこう、陰気な顔してるでしょ。で、事実ですね、若い時にはですね、友人から君の顔は世界中の不幸を一人で背負っているような暗い顔だよと言われたそうです。で、確かに彼はひがみやすい、恨みやすい、心配性と三拍子揃ったくらい性格で、周囲から自殺するのではないかと心配されたほどだったそうです。そんな彼がなんと最もユーモアに満ちあふれた才気のある大統領、暗い状況の中でも明るく人々を変えていくような、そういう大統領として大変有名なんです。 諸君、大いに喜ぼうって言って言うのが口癖だったそうです。それほど変えられたリンカーン大統領の秘訣は何であったかっていうと、この聖書の言葉なんですね。お母さんが大変敬虔なクリスチャンでありまして、彼も実は愛する人を、婚約者を失ったり、あるいはまたもう選挙に出ればもういつでも負けるというような負け勝ばかりのような連続だったのが、最後に出た、打って出た大統領選でバーンと勝ったんですね。だからそういう前の過去のことを知らないと、やっぱり林間を果たれないとは思うんですけど、いずれにいたしましても林間自身を大変苦労したわけです。その彼がそんな陽気な人に変わったのは、まさに神の愛と聖書の言葉に出会ったからなんですね。彼の体験の中ではそのようなことが随分書かれてあります。そしてこの聖書の箴言17章の22節に出会って、そうかって言って人生が変えられていったんですね。こういう話をするとほとんどの方々は、あ、それはまあ先生のおっしゃることはわかりますよ、陽気な心が体にいいというのはまあもちろんそうだと思います、陰気な心が体に良くないというのはわかります、でもね、とこうなると思う。でもね、私にはね、陽気に なりたくてもね、この問題、あの問題があるんですよ。だから陽気になりたくてもなれないんですよ、とおっしゃる方がおられると思います。私もよくはわからない。でも、実際のところ、あの問題、この問題が陽気にさせないかというと、そうではないんですね。イエス様が、新約聖書の中で、よくある家庭を訪問なさったお話が出てきます。そのうちの一つにマルタ、マリア、ラザロという三人兄弟がいる家庭によく訪問されました。彼らには両親がいなかったんですね。それでイエス様は彼らを励ますためによくそのマルタのうち、マリアのうち、ラザロのうちに訪問なさいました。イエス様が大好きなマルタ、マリア、ラザロはイエス様おいでになる十人の弟子も一緒においでになるということで、もう大喜びだったんですね。でマルタの得意のは何かというと料理なんですね。結構いろんなところでマルタの話は料理をしていたって出てきます。そのマルタがイエス様をおいでになるということで、まあ腕によりをかけて一生懸命料理をいたします。13人分イエス様と10人の弟子たち、まあ13人分作るっていうのは大変だと思いますけど、バババババッと始めたんです。ところがその日に限ってどういうわけか料理が思うようにことが運ばない。焦がしたのかわからないし、ともかくうまくいかなかったの。それでだんだんイライライライラしてきたんですね。それでイエス様の方をちらっと見たら、なんと妹のマリアがイエス様のすぐそばにちょこんと座ってお話を聞いてるんですね。すると怒りが爆発してしまったの。私だけしんどいね、私だけ偉いねしてるのに、妹のマリアは何だ。で、後で分かっていくんですけれども、マリアもまたイエス様をおもてなししてるんですね。イエス様の話を聞くということで、おもてなしをしてるんですが、マルタにはそれが見えない。そこで、もう料理の手をそこで置いてですね、イエス様とつかつかと行くんです。そして文句言うんですよ。主よ、妹が、私だけにおもてなしをさせているのは何とも思いならないんですかって。マルタはイエス様に文句を言った、今唯一の人かもわかんない。そう言うんですね。私だけにおもてなしをさせているのは何とも思いならないんですか。その時にイエス様が言われました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに心を煩わせて悩んでいる。でもなくてはならないもの、どうしても必要なものはわずかで一つだけです。マリアはその良い方を選びましたと言われたんですね。つまり思い煩ってしまう陽気な心になれない根本的な原因は何かというと、目先のこのことあのことに支配されてしまい、目先のこのこと、あのことを支配されている神に目を注がない、耳を傾けないというところに原因があるんですね。 なぜその神様を信ずる必要があるんですか。あいつはそうおっしゃいますか。私たちの神は、聖書を示された神は、私たちの命の創造者です。あなたをお作りになったんです。あなたが大好きで、あなたを最も良きものとしてお作りになりました。体内、あなたが意識しない時から、母の体内にいる時から、神様はあなたを着々と計画をし、性格を与え、もちろん弱さもあるでしょう。強さもあるでしょう。すべてを神ご自身の愛の対象としてあなたをお作りになった。あなたの問題は全部分かっておられます。ある意味では、あなたの問題は神の問題でもある。神の御手に握られている。ところが人間は神のその配慮を見失って、自分が考えなければならない。自分がやらねばならない。あのこと、このことといって、目移りして神からこの問題に目移りしていってしまうというところに根本原因がある。イエス様は優しくマルタに、マルタマルタ、あなた多くのことに心を煩わせている。しかしなくてはならないことは一つだ。なぜ私たちが陽気な心になれないか、それはあの問題、この問題があるからだ。おっしゃることはよくわかります。しかし、本当のところは、この問題、あの問題を支配されるのはあなたではない。あなたを作られ、あるいはあのこと、このことでさえ支配されている神ご自身、神ご自身が万事を益に変えられている。神様は聖書の中で、神はすべてのことを働かせて益にしてくださることを私たちは知っているとあります。神様は、私たち1分1秒先のことが分かりませんから、今起こっていることは全てで、どうしてあの人はこう言うんだ、あの人はあの問題どうして解決しないんだって、苦々しく思うかも分からないけれども、神様はあなたの先を見ていらっしゃいます。そして、万事を益に変える神がいらっしゃるということを神は聖書を通して語っていらっしゃるんですね。それは他人から受ける悪でさえそうなんです。旧約聖書にヨセフという人が出てきます。なんと彼は17歳の時に兄弟たちからいじめを受ける半殺しの目に遭うんです。兄弟がですよ、末っ子のヨセフを、その当時まだ末っ子であったそのヨセフを痛めつけるんです。そして半殺しの目に遭わせて、そればかりかヨセフを兄弟が奴隷として売り飛ばすんです、エジプトに。そしてお父さんには血のついた服を、ヨセフの服を見せて、何にも言わないとこうです。お父さんは獣にかき殺されたかと、まあ、錯覚をしてしまって、大いに嘆くようなこともするんですね。そんな話が、現実の話に出てきます。そしてヨセフはエジプトに売り飛ばされました。言葉もわからない孤独な17歳です。そんな中で艱難辛苦、やっと仕事を覚えたかと思ったら、また冤罪で刑務所にぶち込まされる。もう大変な臭い飯を食らうことになるわけです。しかし聖書は淡々とそういう中で書き上げていくわけですが、そのヨセフはどうなっていたか。20年後にはなんと一つの夢を解き明かすことによってエジプト王様に寵愛を受け、そしてエジプトの大臣となるわけです。飢饉から救うんです。大豊作の時が何年続きますが、王様、この大豊作の時に全部食べ尽くさないで、蔵を取り壊して、それを貯蔵してください。そして、やがて7年間の大飢饉がやってきますから、その時の備えにしてください。お前ほど賢い者はいない。お前は大事になってくれと言って、エジプトの王様が頼まれるんですね。まさか、かつていじめた弟ヨセフがエジプトで大事になってきたと夢に思わなかった兄たちは、食べ物がなくなった。その飢饉の時にエジプトだけはどういうわけか、プラにいっぱい穀物があるそうだ、偉い大臣のおかげだそうだ、向こうに行って買い物しようと言って、わざわざ遠いところからエジプトに行くわけです。目の前にいる偉い大臣がかつて20年前に痛めつけたヨセフとは思わなかったわけです。しかし何度か行き来する中で身を明かしするんですね。私です兄さん、弟ヨセフです。はぁーってびっくりするわけですね。そして恐れることは、かつて20年前にいじめたその復讐を 受けるんではないか、兄たちはそういうんです。ビクビクする中でヨセフは兄たちに言い放つんですね。お兄さん、心配しないで、恐れないでいいです。神はあなた方を救うために前もってエジプトに先に私を送ってくださったんです。いじめられて売り飛ばされてエジプトに来たはずなんですよ。ところがヨセフはそんな言い方しませんでした。あなた方を救うためにエジプトに私を先に使わせてくださったの。見方が変わるんですね。神中心に見ていると、誰かがどうしたこうしたっていうことよりも、先に神は私と家族を救うためにエジプトに使わせてくださったんだ。そして決定的な言葉を言うんですね。お兄さんたち、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことの計らいとなさいました。ですから、あなた方の子供を養います。心配しないでください。なんと心優しい思いになったことでしょう。観難辛苦というものは、神と共に歩むときに、人を優しくしていく、そういうことにも変えていくんですね。いずれにいたしましても、たとえ状況がどのような暗い過去があったり、あるいはいじめがあったり、問題があったりするかもわからないけれども、神を見上げ、神の言葉に耳を傾けて人生を生きるならば、悪でさえも良いことの計らいとなさる神の真実というものを体験していくわけです。こういう神がいらっしゃる。だから、神を信じましょう。神の言葉に聞いてください。と聖書は言う。そうしたら、陽気な心になる。今週の御言葉に、いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。聖書は繰り返し喜ぶことを語っていますが、それは私たちに自分の人生が陽気な心は健康を良くし人生を好転していくからなんですよ。だから繰り返し言うから、喜びなさい、喜びなさい。意味もなくではなくて、神を信じて生きるならば、今はたとえどのような問題であっても将来において万事は益に変えられる神がいらっしゃるから、だからそう信じて進んでいきなさい、そういうんですね。では最後に、神を見上げる人生どんなことが起こるのかということを、アメリカの南カリフォルニア大学の医学部の教授のノーマン・カズンズという人のお話をして終わりたいと思うんですね。この人は笑いと治癒力という本を書きました。治癒力、治す力のことですね。で、こう彼は語っているわけです。よく笑うことが重い病気の治癒に大きな効果があることを強調している。教授自身も実は、回復可能性500分の1という膠原病、膠原病ってわかりますか？高い腹じゃなくて、肉月、月という字を書いて、カタカナの用を2つ書いて、なんか、ね、膠原病を患ったが、よく笑うことによって奇跡的に癒されたんです。で、彼は最後のまとめでこう言うんですよ。病気は笑い事ではないが、笑い事であるべきだ。笑っている場合でないときこそ笑うべきなのだ。南科大の医学部の教授ノーマン・カズンズ先生自身が実はこの聖書の言葉に出会うんですよ。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らす。医学部の教授として医学でひたすら歩んできたけれども、それだけではどうにもならない面がやっぱり医者には見えてくるんでしょうね。そして陽気な心がどんなに良いものであるかということを体験していくわけです。病気でさえも時にはこのような効果をもたらすものであるということがわかるわけです。いかにこの陽気な心が健康を良くし陰気な心を骨を枯らすという聖書の言葉が真理であるか、真実であるか、医学の実証済みの言葉であるかということわかりますね。だからこそ聖書は繰り返し喜びなさい、もう一度言います、喜びなさい、こんな命令形が2回続くのはここしかない。あなたに過去に暗いことがあるとしても、あるいは トラウマに遭っているようなことがあるとしても、それを引きずってしまって、体も心もボロボロになったら、身も蓋もないでしょう。意味がないでしょう。一回限りの人生です。同じ一回限りの人生であったら、愛の神を信じて、万事を益に変えられる神を信じて、従って、最も究極的な健康法、陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと言われる人生を生きていただきたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたの御言葉を通して私どもがこの一回限りの人生において、さまざまなことで病みがちな私どもの心と体、その中にあってもう一度聖書の語る真理に耳を傾けることができてありがとうございます。陽気な心は健康を良くし、陰気な心は骨を枯らすと、主なる神様は3000年前にすでに現代医学が到達した究極的な健康法が語られているということに驚くばかりです。天の父様、今日集われたお一人お一人がどうぞ、さまざまな、あるものは病に、あるものは心の傷に、あるものはまたこの問題、あの問題と終わりでありましょう。どうか主よ、そのような時であればこそ、御言葉に接し、あなたの存在を信じ、お従いして、住んでいかれるところの人生を進まれるように、心からお祈りいたします。そうすることを通して、喜びの人生のもたらす幸いが何であるかを、一層深く知っていかれることができますように。尊い神の御子イエス・キリストの皆を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは生産式を行いますので、